主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは全ての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。主の御言葉。今日の、福音書ではイエス様が、目を覚ましていなさいというふうにですね、何回も言っています。もちろんこれは物理的な意味ではないと思いますが、やっぱり夜はちゃんと寝た方がやっぱりいいでしょうし、ちょっと私不眠症気味なんで、余計にあんまり夜に目を覚ましていないように、なるべく夜はゆっくりするようにですね、していますけど、でももちろんこれは物理的な意味じゃなくて、やはり私たちが霊的な意味で、心の準備としてですね、特にイエス様が来られるのをこう待ち望む中で目を覚ましているということが必要だと、イエス様がおっしゃるわけですね。じゃあ目を覚ましているというのは、もうちょっと具体的に言えば、どういうことかということですね。ちょっと例え話をしますと、昔ヨーロッパである修道院があったんですね。でそこで、何十人かの修道士が暮らしてたんですけど、でも非常に仲が悪かったんですね。なんか喧嘩ばっかりして、このお互いを責めたり、なんていうんですかね、人間当然弱いところもいろいろありますから、そのできてないところをお互い責めたりして、なかなかみんながバラバラでなんか一致しない、なんとなくこうなんていうんですか、落ち着かない雰囲気の修道院だったんですね。それでその修道院の院長が、どうすればいいか、このムードが良くないから、これをどう変えたらいいのか、あんまりいいアイデアがなかったんで、その地方の山奥にですね、一人の隠遁している、聖人のような人がいたんで、わざわざその人のところに行って、相談に行ったんですね。山の奥深くに住んでいる隠遁してる人なので、あんまり人が行かないですけど、聖人の誉れが高い人だったんですが、で修道院の院長はわざわざそこまで行ってですね、で、その隠遁者に会って、このうちの修道院はこういう状態で、なかなか仲が悪くて、まとまりがないんだということを、いろいろお話したんですね。そしたらその隠遁者がおもむろに、あなたの修道院には救い主がいると。その修道院の修道者の中に一人救い主がいる。そして、ある時、時が来れば彼は目覚めて救い主になるということを、そのことだけをその隠遁者が修道院長に告げたんですね。それで院長はびっくりして、自分の修道院の中にその救い主となる人がいるというですね、でもそれが誰なのかいつなのかは言わなかったわけですよね。で驚いて院長は自分の修道院に戻って、そしてみんなに言うべきかどうなのか迷いましたけど、副院長とか主だった人にですね、相談したら、こういうことだと言ったら、で副院長とか、その、修道院の顧問みたいな人はもう見た、みんな驚いて、もうそれはもう大変なことだと思ったんですよね。で別に秘密にしてたわけではないですけど、でもその話はみんな修道者が全員知ることになるわけですよね。 その自分たちの中に救い主がいて、時が来たらその彼はそのように活動を始めるというですね。でそれからですね、修道者たちはいろいろ考えるわけですよね。まあ、年齢もとにかくわからないから、ベテランのあの修道士かもしれないし、最近入ってきたの若い修道士かもしれないし、誰がその救い主なのかということを、まあ、こうお互い見るようになってですね。でその一人の修道士を見るときにも、あ、この人にはこういういいところもあるし、こういう素晴らしいところがあるから、もしかしたら彼が救い主かもしれない、あるいはそのもっとおじいちゃんになってるけど、まあ、この人にも素晴らしいところがあるから、やっぱりこの人かなとか、みんなですね、お互いのことを、この人がもしかしたら修道者かもしれないなと思って、お互い同士をこう見つめるようになったんですよね。そうすると、今まであんなに喧嘩してたのに、ね、喧嘩相手がもしかしたら救い主かもしれないから、もう喧嘩するのやめて、もうこの人がね救い主だったら、やっぱ仲良くしとかなきゃならないなっていう、それでお互い同士がですね、そのお互いのいいところをこう見つめるようになって、そしてもうあえて喧嘩することをやめたんですよね。そしたら、まあ、全体的になんかだんだんといい雰囲気になってきて、お互いがいたわり合ったり尊敬したりして、で修道院のムードがものすごく良くなったんですよね。で結局救い主はその中から、自分だという人は結局現れなかったんだけど、結局みんながお互いにとって救い主となって、お互いがお互いを大切にして尊敬して、何かあっても許し合うようになった。多分今日のお話しているイエス様のお話は、目覚めていなさいっていうのは、まあ、結局そういうことじゃないかなと思うんですよね。神様の恵みと、あるいは神様の働きがどこでどのように私たちに働いてくるかもしれないから、いいところと神様の恵みにこう心を敏感にして、お互い同士を見つめる、そういう中にこそ今日いうイエス様の目覚めていなさいという意味が明らかになるように思います。結局私たちはね、まあ、テレビ見ててもそうですが、まあ、嫌なニュースばっかりで、もう戦争とか地震とかなんとかかんとか、でそれで私たちの心が、まあ、振り回されますけど、私たちが目覚めて待ってるのはそういうことじゃないでしょう。やっぱり私たちが救われて、神の恵みによって神の愛を感じて、この救いを生きていく、だから私たちが目覚めているっていうのは、もちろん苦しみを無視することはできないですけど、でも私たちの間にあるいいものや神から来ている恵みをどれだけ感謝して受け取っていけるかどうか、それこそが、まあ、目覚めているということの、まあ、具体的な意味ではないかと思います。まあ、最近の流行り言葉で言ったら、マインドフルネスっていうのが、最近のこのスピリチュアル業界で流行ってる言葉ですけど、マインドフルネス、まあ、結局その今日今やってることをこう丁寧にですね、一日のこの、まあ、お茶飲んでる時はお茶を飲んでとか、こう今やってることをしっかり受け止めてっていうことなんですけど、私たちクリスチャンにとってのマインドフルネスは、神の恵みに感謝しながら生きることでしょう。今日食べるご飯にも感謝の心で、あるいは今日会う友達とかちょっとしたお話ができる時にも、そこに神の恵みが働いていることを感謝して受け止める、まあ、そのような心が私たちの中にあるならば、いずれ本当の救い主が来られる時に、そこに私たちの気持ちを合わせてですね、やっぱり共にその恵みを本当に受け取ることができると思いますね。まあ、神様はいつも密かな形で、わからない形で来られてるのに、私たちの方が気づいていないから、もうなんでこうなるんだとか、あれ日常の雑事で頭がやっぱりいっぱいになってしまっている。私たちは目覚めている心で、今日一日働く神の恵みに、まあ、心を開き、それを感謝して受け取れましょう。まあ、この1週間ですね、そしてこの対抗節の間、神の恵みに敏感になって、感謝の心で歩めるようにですね、まあ、互いに目覚めて歩めるように、共に祈りを捧げたいと思います。